の心、風の気持ち、気象予報士で防災士の山本ゆかです。今日は気をつけてください雪下ろしというお話をしたいと思います。雪下ろしと言いましても、私も神奈川生まれ神奈川育ちで雪国で暮らした経験もありませんのでね、雪下ろしをしたことも実際に見たこともありません。たまに降る雪で道路に雪かきをしたことはありますが、結構重たくてね、汗かいたのを覚えています。雪の重さってどれくらいかって言いますと、一辺が1メートルのサイコロの形をした雪を思い浮かべてみてください。雪の性質、いわゆる密度によって変わりますが、だいたい100キロから500キログラムもあるんですね。豪雪地帯では雪の重さで家が壊れることがあったり、屋根から落ちてきた雪の塊で命を落とされる方がいるっていうのも分かりますよね。そうなんです、雪による災害っていうとつい雪崩などをねイメージしてしまいがちなんですが、調べてみますと近年では屋根の雪下ろしなど除雪作業中に命を落とされる方が多いんですね。平成30年11月から令和元年5月に雪による災害で命を落とされた方40人全ての方が除雪作業中の事故に遭われた方だったそうです。雪の多い地方では屋根からの落雪や雪下ろし中の転落事故などが発生しやすい状態になっていますよっていうことへの注意を促す情報っていうのを独自に出している県もあるんですね。山形県では雪下ろし落雪事故防止注意喚起情報、秋田県では雪下ろし注意情報、新潟県では新潟県除雪作業事故防止注意情報っていう名前で、それぞれ最高気温や積雪などの気象データをもとに注意情報を発表しています。まあ、これらの地域で特に事故が多いっていうことですよね。雪下ろしの時の注意点をまとめたサイトも今は結構あります。私の個人ブログに参考となる映像やリンクを掲載しておきますので、参考になさってくださいね。雪下ろしのタイミングを決めるときに参考となるサイトもあります。雪下ろしシグナル、シグナルはカタカナですね。雪下ろしシグナルっていうサイトで、積もった雪の重さが危険の度合いによって6種類に色分けされて地図上に示されているんですね。例えば雪下ろしした方がいい基準に達した地域っていうのが黄色に塗られてたり、赤色に塗られた地域は建物が倒壊してもおかしくないですよと、そういう重さに積雪の重さが達してますよっていうことがわかります。さらに積雪荷重計算ページっていうのもありまして、前回雪下ろしをした時から現在までに積もった雪の量っていうのもね、わかるようになってるんですね。これらの情報と気象庁から発表される雪に関する予報を組み合わせれば、今度はいつ雪下ろしするのがいいのかっていうね、判断の助けになりますよね。まだこの雪下ろしシグナルのサイト、新潟、山形、富山、秋田、それに長野県の5県しか対象地域がないんですけれども、例えばご高齢のご両親が遠く離れた雪国にお住まいの方など、なかなかね雪下ろしのお手伝いに行くことはできないかもしれませんが、このサイトを見て雪下ろしのタイミングをね電話などでアドバイスする、まあそんな風に使えるんじゃないかなと思います。ぜひ一度ご覧になってみてください。今日は気をつけてください雪下ろしというお話をしました。ではまた。